네, 그저께 월요일은 음력 7월 7일, 바로 7월 7석이었습니다. 7석 아침 비가 내리면은 견우 진녀의 삼봉의 눈물이요. 저녁에 비가 내리면은 이별의 눈물이라고 하죠. 사랑해요 한국말 신코야크노 헨슈쪼코토무토 가츠키요데스.
옛날에 처녀들은 바느질 솜씨가 좀 늘게 해주세요 이렇게 진여성에게 빌기도 했다는데요. 애틋한 사랑의 전설이 담긴 이날은 우리 동양의 발렌타인데이라고도 말할 수 있을 것 같아요. 아시스탄트의 아이미です.
はい、ということで、一昨日月曜日はインデキ7月7日、まさに七夕でした。七夕の朝雨が降ったら、研究と織姫の出会いの涙であり、夕方に雨が降ったら別れの涙だっていうでしょ。昔の乙女たちは針仕事の腕前を上達させてくださいと織姫星に祈ったりしたというんですが、切ない愛の伝説が込められたこの日は、東洋のバレンタインデーだとも言えるかもしれませんね。というふうに言いました。
はい。はい、
雨が降りましたよね月曜日。確か降りました。ちょっと朝降ったのか夜降ったのか1日中降ったのか覚えてないんですけどね。はい、まあそういう伝説があると。日本だと陽暦の7月7日ですけど、韓国では陰暦7月7日、この季節に七夕を祝うんですね。
祝いますか。
確かに、まあ都市生活になってあれですけど、まあ昔はやっぱり一つの名節だったんですよ。でこの時に茶芽とかキュウリとか取れる時期なので、そういうものを食べたり、七夕の過ごし方みたいなの実際昔はあったんですよね。でさっき言ったその嫁入り前の女性が針仕事がよくできるように、まあ結構自分でそういうの全部やらなきゃならないから深刻な問題だったんでしょうね。
はい、
うん、つんちゃんは嫁入り前ですからお祈りした方がいいでしょうね。
もう過ぎちゃった。
何がびっくりした。びっくり、根気が過ぎたかと思って。
やだ
ねえ、そんなことありません。つんちゃん手が器用だからね、もうそんな祈らなくても大丈夫ですよ。
最近は洗濯槽っていうものがありますよ。
洗濯所、
はい、
クリーニング屋さんで全部やってくれますからね、修繕までね。
はい、
はい、まあ、あのお祈りっていうのも面白い伝説があって、食べ物、野菜果物とかを捧げて、そこで礼拝をして、お祈りを捧げて、その食べ物の上に蜘蛛の巣が張ってたら願いが叶えられた表示だと言ったんですよね。
初めて聞きましたね。
はい、じゃあということで今日は七夕の話をしたんですけども、今日はね最後にインタビューコーナーもあるので、早めにオープニングを切り上げて勉強ですね。오늘의한국말。じゃあ、つんちゃん、前回の復習の時間です。韓国語で答えてくださいね。私のおじさんが九州に暮らしています。
제사촌이、
사촌っていうのは、
삼촌。
そうそうそうそう。사촌はいとこで、おじさんは삼촌ですね。
삼촌이九州へ살아요。
はい。で、삼촌이って言ってるので、パチンがある場合は、次の音が母音だったら、その母音の頭にくっつくわけですよね。だから、삼촌って二音で終わって、次がいなので、いが二に変わるわけですよ。
そうだっけ。
知らなかったんだ。リエゾンっていうの、これフランス語だとリエゾンって言って、後の音が母音だった場合に、前の単語の一番最後の子音が最初の音になるっていう。だから、삼촌に九州へ살아요。言ってみて。
삼촌に九州へ살아요。
そう、そういうふうににってはっきり言っていいわけですよ。この間も、カッツェよってはっきり言うわけじゃないの。カッツェよとか言わないじゃないの。もう次の音の最初の音になるってことですね。はい。わー、サンパウロは美しいところですよね。
わあ、サンパウロはってなんだっけ。
ヌン。
サンパウロヌンアルンダウンコシジョ。
はい、そうですね。はい、顔が同じでいらっしゃいます。
二人ですか。
まあまあまあ。
オルグリ、うん、カットセヨ。
その通り。見つけることができます。
チャジュルスイッソヨ。
あのね、チャっていうのが激音なんですよ。だからチャジュルスイッソヨ。
チャジュルスイッソヨ。
そうだね。チャジュルスイッソヨって言っちゃうと、最初の音が平音になっちゃう。チャジュルスイッソヨですね。はい。じゃあ、もうだんだん高度になってきてますけど、だんだん上達してるって感じですね。今日もディクテーションの時間です。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。予備知識として、名前って何ですか、つんちゃん。
イルム。
イルムね。はい。じゃあ、名前聞く言葉って何だと思う？
イルミ。
うまい、そうね。イルミ燃えようとかそういうわけだよね。はい。じゃあ、あえて嬉しいっていう時の嬉しいは何ですか？
あえて嬉しい。
そう。わあ、あえて嬉しいです。
パンガ、
うん、頑張れ。
パンガスミダ。
そうそう、パンガスミダね。はい。そういった内容が出てきます。それじゃあ聞いてみましょう。그런데、イルミ어쩌봐도될까요？ 제 이름이 이준기입니다.
제 이름은 쯔금이입니다.
쯔금이 씨, 같지 않게 돼서 반가워요.
저도요, 준기 씨.
하이하이! 되게 날 이준기 씨가 왔거든.
소리야, 지우먹고 쓰였던데. 일본어도 좋게 説明してみて.
名前を 聞き合ったのと 会えて嬉しいですね.
응, まあね.
みたいな.
응. じゃあもう一回聞いてみましょうか. 그런데 이름이 여쭤봐도 될까요? 제 이름이 이준기입니다.
제 이름은 쯔금이입니다.
쯔금이 씨, 같지 않게 돼서 반가워요.
저도요, 준기 씨.
はい、じゃあ、どうですか？
그런데、이름이、なんとか、なんか聞いたことない単語が出てきた。제이름은、이준기입니다。
はい。
제이름은、つぐみ입니다。なんとか、かんとか、あんけ、でそう、なんちゃら、ちょうどよ。
はい、じゃあ、ゆっくりした速度で聞いてみましょう。그런데이름여쭤봐도될까요제이름이이준기입니다
제이름은쯔금이입니다
쯔금이씨같이앉게돼서반가워요
저도요준기씨
はい、どうですか？
그런데、이름、여쭤봐도될까요？
はい、そうですね。여쭤보다っていうのは、尋ねるの謙譲語になるんですね。여쭤보다でね。で、さっきは、이름이って言っちゃったけど、名前が尋ねてもってのはおかしいでしょ。あれは、이름っていうのと、여の次の音がリエゾンしちゃって、이름여쭤봐도で、이름이に聞こえちゃっただけなんでね。はい。そして？
제이름은、이준기입니다。제이름은、つぐみみだ。
なんでちっちゃい
声
なの？
僕あんまり自信ないんだもん。
うん。
つぐみ氏、같이앉게돼서반가워요。ちょうどよ、준기씨。
うん。95点ですかね。うん。1行目の2分目を言ってみて、あゆみちゃん。
제이름이이준기입니다。
書いたの読んでみて。
제이름은。
うん。
제이름이。
うん、そうそう。ね、イルムンじゃなくてイルミーですね。韓国語の方は、わーよりもがをよく使うんですよね。この場合は、チェイルムンイジュンギミだっていうよりも、チェイルミイジュンギミだっていうのが自然なんですよ。はい。じゃあ、私が日本語言いますので、あゆみちゃんが正しい発音で繰り返してみてください。リスナーの皆さんも、つんちゃんが言うときに一緒に練習してみてください。ところで、名前尋ねていいですか？
그런데、이름여쭤봐도될까요？
그런데、이름여쭤ちょぱどてるかよ。
僕の名前はイジュンギです。
제이름이이준기입니다。
제이름이이준기입니다。
私の名前はつぐみです。
제이름은つぐみ입니다。
제이름은つぐみ입니다。
つぐみさん、同席できて嬉しいです。
つぐみ씨、같이앉게돼서반가워요。
つぐみ씨、같이앉게돼서반가워요。
私もです、준기さん。
저도요、준기씨。
ちょうどよ、じゅんぎし。
はい、あみちゃん、次は何ですか？
はい、単語と表現ですね。いるん。
名前ですね。
よっちゅうだ。
目下から目上に物を申すという意味ですけど、よっちょぼだで尋ねるの謙譲語になりますね。むろぼだっていうのが普通は尋ねるですけど、謙譲語として使います。
かっち。
はい、一緒にという副詞ですけど、同じくという意味もありますね。買ったっていうのはこの間やった同じだっていうことですから、かっち、副詞形になって同じく。だから縄がっちはせよとかで、私と同じようにしてくださいみたいな。あるいは、何々のようにっていう言い方もありますね。だから別の言葉で言うと、チョロンね。子供のように行動するって、チョロンを使うとどうなりますか、あゆみちゃん。
あいチョロン変動はんだ。
はい。かっちを使って言うと。
あいがち変動
は
んだ。
はい。ですね。
あんた。
はい、座るですね。パチムがニュンとチュッと二つあるんですけど、この間第二語気をやりましたけど、例えば座ってくださいってなんて言うと思います？つんちゃん。
안 주세요.
はい。うが入ると、二つあるパッチムの最後の方が、うにくっつくので、안주세요というふうになるわけですね。はい。じゃあ次。
반갑다。
なんか目の前に現れてきたものに対して嬉しいという感覚を持つ言い方ですね。知らせを聞いて、それがすごい嬉しいとき、その場合、知らせに出会って嬉しいわけですけど、そういうときも、반갑다って言いますね。うん。来てくれて嬉しいお客さんって何て言いますか、あゆみちゃん。
반가운손님。
はい、そういう言い方をします。じゃあ、対話練習ですね。リスナーの皆さんも、つんちゃんと一緒に練習してみてください。じゃあ、あゆみちゃんから行きましょうか。
그런데、이름여쭤봐도될까요?제이름이이준기입니다。
제이름은つぐみ입니다。
つぐみ씨、같이앉게돼서반가워요。
저도요、준기씨。
はい、つんちゃんから。
그런데、이름여쭤봐도될까요?제이름이이준기입니다。
제이름은쯔금이입니다
쯔금이씨같이앉게돼서반가워요
저도요준기씨
はいじゃああゆみちゃん다음은뭐죠
文型練習ですね
はいじゃあ実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習です最初はところで何々を尋ねていいですかという練習ですね
그런데이름여쭤봐도될까요그런데나이여쭤봐도될까요그런데전화번호여쭤봐도될까요그런데주소여쭤봐도될까요
はい、という、なんか、茶ごっぽしてますね。くどき始めてるという感じですけど。ないというのは、欲しいですね。ちょなぼのは電話番号、住所は住所ですね。はい。次の表現は、何々できて嬉しいですですね。はい。
같이앉게돼서반가워요。만나게돼서반가워요。알게돼서반가워요。같이식사하게돼서반가워요。
はい。만나게돼서会うようになってお会いできてですね。알게돼서知り合えて같이식사하게돼서一緒に食事をするようになってつまり食事を共にできて嬉しいですということですね。それではつんちゃん練習してみましょう。リスナーの皆さんもつんちゃんと一緒に練習してみてください。
이름
그런데이름여쭤봐도될까요
나이
그런데나이여쭤봐도될까요
전화번호
그런데전화번호여쭤봐도될까요
주소
그런데주소여쭤봐도될까요
はい
같이앉게돼서
같이앉게돼서반가워요
만나게돼서
만나게돼서반가워요
알게돼서
알게돼서반가워요
같이식사하게돼서
같이식사하게돼서반가워요
はい何々하게돼서何々するようになってってことですねはいそれでは韓国語の世界、まあ、前回の放送の後に日本に愛という言葉がなかったっていうようなことに対して結構本当にそうなんですかみたいな質問が来たんですよね、まあ、実際愛という漢字自体はもともと中国に昔からある漢字でそれ自体はあったんですけど日本は仏教の国だったので仏教的にはこの字っていうのは割愛とかいうようにその欲しがるとか貪るというそういった欲望を表すような意味だったんですよね。だからその仏教的な背景の中ではこの言葉が何か人に与えるとか施すとかねそういう言葉としては使われなかったわけなんですよ。少し前にその NHK の大河ドラマがあったじゃないですか天地人っていうのね、はい、それで実は愛という字を前立てにあしらった兜が登場するんですけどそれは実際はこの愛の意味じゃなくて愛禅明王という不動明王みたいな怖い軍神の頭文字つけて威嚇する文字だったわけですよ。で、それに対して韓国っていうのは朝鮮時代500年が仏教を排斥して儒教を取り入れたわけですよね。その儒教では孔子が仁という言葉の説明に愛人、人を愛するという意味で愛人という言葉を言ってるんですよね、
はい。
で、サランと愛の言葉の背景がやっぱ違うっていう問題なんだけど、これは重要なことで、サランヘヨっていうと直訳すると何だと思います？
愛してます。
違うじゃん。直訳。サランヘヨ。
愛します。
そう、愛しますって言ってるじゃないの。うん、でも日本語では愛していますって必ず思うんですよ。うん、愛しますだと変な感じ。
変、
うん。違和感あるでしょ。
怖い。ストーカーっぽい。愛します。
その通り。あのね、結局本来はサラン肌っていうのは動詞じゃないですか。愛するっていう動詞で、私があなたを愛しますってことなのに日本語では愛していますっていう風に状態として表現するわけですよ、うん
はいはい。
自分の中に愛する気持ちがありますよっていうその好意を持ってますって意味で使うわけ。でこれは実は好きだってことを言ってるわけですよ。うんすなわち日本語の愛していますって言葉は好きだってことを表している 形容詞としての使われ方だってことなんですよ、
はい、
うん、そこが決定的な違い。日本の愛は形容詞なの、一種の、つまり愛してる、もうほだされて、こうなんかこうポーっとして異純ぎっていう、そのその状態を表してる形容詞だってことなんだ。だから愛しているというふうに状態の表現しか使えないわけですよ。愛しますって言うとなんかストーカーみたいな気がするってさっき言ったけど、本来はそういうふうに愛っていう言葉は動詞であり、私があなたを愛しますっていう一種の宣言なわけですよね。そこが結局韓国のサランっていう世界が非常に濃い、だから韓国のドラマっていうのは何と言っても濃い人間関係っていうのが売り物なわけだけど、それもやっぱりその愛自体が自分があなたを愛しますっていうその主体的な与える情なので、愛憎っていうのもああいう風になってしまうわけなんですよ。というのはね、我々は好きだっていう人を愛してると思っちゃってるんだけど、実際嫌いだって人も愛することできるの。すなわちどういうことかというと、私があなたを愛しますっていう立場だったら、嫌いな人を認めたりとか、それでもちょっと配慮したり理解しようとしたりってことは全部愛することじゃないの、
はい、
だから愛していますじゃなくて愛するって言葉で表すと、嫌いでも愛することができるって話になるわけ。だから韓国人の愛するはそういう動詞だから、嫌いでも愛するわけ。それが何かっていうと、相手に大きな声を張り上げて喧嘩になったりとか、自分の思いをぶつけたりとかね、
うん、
そういったことがある意味では嫌いな状態で愛しているっていう世界なわけ。だから韓国のドラマが日本人から見ると濃いわけ。
うん、濃い。
日本人は嫌いって言ったらもうそれで終わり。そういうの愛せないとか言うわけ。うん、愛せないって本当はないんだけど、それは嫌いってこと言ってるだけなんだけど、うん、いわゆる日本人の愛っていうのはそういう状態だから、うん、あ、嫌い。あ、もう愛せない。もう関係を切ってしまう。無関心。そういう感じで人間関係が薄いんだね、日本人の場合としてはね。う
ん、よくなんか韓国の場合って喧嘩して仲良くなるとか
言
いますよね。
そうそうそう、それそれ、うん、だから我々韓国人みたいに自分の思ってることをズバッと言っちゃったりすると、日本だと普通は関係がそれで終わっちゃうわけ、
うん、
それこそもう最後に爆発するみたいな感じで絶交みたいなことを考えて相手に喧嘩を吹っかけるようなところが日本ではあるじゃないの、
うん、
韓国の場合は逆で、愛するっていう行為の一環として相手に喧嘩も吹っかけるわけです。自分の思いを相手にぶつけて、そしたら相手も逆上するからそっちの思いをぶつけてきて、
うん、
そしてるうちに相手の思いがそうだったのかって分かって、こっちの思いも全部言っちゃったからすっきりして、次の瞬間肩組んでね、
そうそう
仲良くなっちゃう。
不思議、うん、
これが日本人が一番不思議な世界です、うん、さっきまでものすごい大喧嘩してたのに、気がついてみたら肩組んで仲良くニコニコしてる。
そうそうそう、
ね、これが韓国の人間関係、うん、すなわち
ミウンジョン、
そう、いわゆるミウンジョンもジョンだとか言うじゃないですか。
そうそう、
ミウンジョンっていうのは憎たらしい情なわけだけど、その憎たらしい情も情である、その情を与えているってことには変わりない、うん、自らの伝言っていう本があるじゃないですか。実はあの、うん、この後日韓人に聞くのインタビューコーナーで迎えるのが自らの伝言っていう本を韓国で出した人なんですけど、うん、まあ、その話でも面白いのは、水じゃなくてご飯にね、やっぱりありがとう、バカ野郎とかって貼り付けるっていう実験があるんですよ、うん、でありがとうって貼り付けたご飯は美味しそうに香ばしく発酵するわけ、
うん
うん、ところがバカ野郎って書いたご飯は汚く腐っちゃうっていう、
うん、
そういう面白い実験があるんだけど、実はそのバカ野郎って書いたご飯よりももっと悲惨に汚く、それもあっという間に腐ってしまうご飯があるんですよ。それどんなご飯だと思う？
嫌い？愛さない？愛せない？
実は何も貼ってないご飯。
え、
つまり
無関心、
結果的にはそういうことで、うん、ありがとうって書いたご飯よりもバカ野郎って書いたご飯に悪い思いを与えるのは間違いないんだけど、バカ野郎って書いたご飯よりももっと悪い思いを与えるのは何も書いてないご飯、すなわちバカ野郎って言葉であったとしても、それが人間の情であるということゆえに、それでも何にも書いてないよりはいいっていうことなんですよ。すなわち日本人みたいに嫌いだからって言って完全に関係を断ってしまって、もう無関心で生きていく、
うん、
それこそ嫁姑関係でも家付き家付きババア抜きとか言って、あの、一緒に住まないで遠くに話すのがいいことじゃない、もちろんそれもいいことなんですよ、うん、その喧嘩しないって意味では平和なわけ、はい、でも人間の本当の幸せを考えた時に完全に切ってしまうよりは、本当はたとえ帰ろうって関係で喧嘩したとしても、一緒にいて情を交わし合う方が心にはより栄養になるということになるわけなんですね。うん、だから日本人がそういったある意味では楽な関係で女王を疎遠にしてきたのが韓流ドラマで、ぶつかり合うけれどもちょっと嫌なところは多いけれども、しかしそれでもそこに人間として求める愛の世界、サランの世界、サランの世界がそこにあるということで、 やっぱり韓流っていうのはサランの流れでないかという話なんですね、うん、
はい、愛の反対は無関心、
そう、
憎しみじゃないんだ、
そうそう、ね、マザーテレサが言ったんですよ、うん、憎しみよりも恐ろしいものは無関心だって言った言葉の理由がそこにあるということでしょうかね、ということで、はい、今日はサランの世界さらに深めていました。
はい、
日刊時に聞く、はい、日刊人に聞くということでですね、今日はスタジオに水野雅之さんっていうね、韓国在住の日本の男性の方をお招きしました。
はい、はじめまして、アニョハセヨ。
水からの伝言っていう本がありますけど、その本を韓国に紹介した方なんですね。肩書きみたいのは何になるんですか？
水からの伝言の本に関しては著者である江本さんの韓国秘書みたいなものですかね、だから韓国で講演会したりとか、出版に関することに関しては私が携わってるっていう、
いわゆるありがとうっていう紙を貼った水が、結晶が美しくなるとか、そういう話ですよね。
そうですね。
韓国でも結構売れてるんですかね。
水は答えを知っているという本が20万部以上売れたベストセラーになったんですね。
もともとそういったことに興味があったってことなんですかね。
私も日本でその本を読んでこれだっていうストーンと落ちたものがあったんですよね。だからその見えない世界ですよね、言葉ありがとうとかバカ野郎とか、ありがとうっていうのはいい言葉だよとか、バカ野郎っていうのは言っちゃいけないよとかいうのはあっても、その証拠がないっていう、そういうのを水の結晶というのを通して視覚的に訴えたその内容が、あ、これだと思った。
なるほどね。まあみんな知ってることだと思うんですけど、ありがとうってやると綺麗な結晶ができて、でバカ野郎ってなるとどういう風になっちゃう、
ぽっかり穴が開いちゃうんですね。
怖い。
六角形の結晶が出るものが穴が開いてしまう、
寂しいですね。
で、まあ、それはまた日本と韓国という国の壁とか文化の壁も超えてね、通じるメッセージだったということですね。
そうですね。
なんかやっぱり韓国で出版ということで、韓国に関する水とかハングルでやったとか、そういったことはないんですか？
そうですね、やはりあの韓国でやるには韓国の言葉、韓国の音楽、韓国の写真、そういうものの化粧でやったらいいなと思ってプロデュースして、韓国版の本を作ったって感じです。
なるほど。じゃ具体的には例えばどんな言葉を、韓国語の、
やはり代表的にはサランヘヨと
か、ね、サランヘヨ、ハングマイ、
あとしなさい、韓国語ではヘラ、しましょうとかハプシダ、ヘラとハプシダの違い、
しなさいと
しましょう
の違い、
なるほど、命令形と命令形じゃない場合、だからよく親が子供たちに、ね、これしようねとか、そうしましょうねという言葉よりは、早く食べなさい、着替えなさい、どうしても言っちゃうじゃないですか。でその違いというのが明確に差が出てしまったとなりましたね。
で例えば愛という日本語を見せたのと、サランっていうハングルを見せたのと違ったってことはないですか？
韓国語でやってみて面白かったのは、結晶体が大きいんですよ。
お、韓国語は大きい。
大きい。
なるほど。
で、写真に入りきらないんですよ、結晶体。で、レモンさんの見解としては、エネルギーが強いんじゃないか。
おお。
もう、そうだと思いましたね。
あまりにも納得みたいなね。なるほどね、そうでしょう、ね。
だからなおさら、韓国の方々に、だからこういう言葉を使いましょうねと、韓国語なんかよくってあるんですよ。
よ、よ、悪口。
やたら多いんですよね。
多いです。はい。
日本語で翻訳できないぐらい。
そう、翻訳できないですよ。
ないですよね、日本。
そうそう。
だから韓国人は日本には欲はないって言うんですよ。
つまり基準がね、日本のその悪口程度では、到底欲にはなってない。
そうそう。
だからそういう言葉をやはり気をつけましょうと。言うと、ね、みんなやはり、説得力がありましたね。
はい。いやー、なかなか今日は面白い話を聞くことができました。はい、じゃあ今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。はい、水野さんの話良かったですね、
はい、
韓国語のサランヘヨ、
でかいって言ってましたね、
結晶がでかくなる、まさにさっき話してた、サランの主体性同士であるという世界が現れてるんじゃないかと思うんですね、はい、それでは以上で今日の勉強終わります。それじゃあまたお会いしましょう。サランヘヨ。